まあ、えらい長くことかかりましたけど、まあ、まだまだいろいろありますけど、
はい、
どうですか、えらい、やっぱりね、深いですよね。一回では全く理解できなかったし、で、三回見た上で、さらに、今回、その、ソレトさんとコナタンさんにいろいろ聞いて分かった部分がめっちゃ多いんで、めちゃめちゃ難解の話ですね、これね。うん、ただまあそこまで分かってなくても見てて面白かったのは面白かったですね。
うん、そうですね。
まあそうですよね。爽快感はやっぱり戦闘が多いんで、
うん、
あるし、モビルスーツもいっぱい出てきますし。
うん、
はいはいはい。この辺はあれなんですよね。あの、0080あるじゃないですか。
うん。
はい。
あの、前のやつ、うん。あれの反省点が活かされてるらしいんですよね。
やっぱそうですよね。
はいはいはい、うん。あれ、あの、全6巻だったんだけども、確か4巻とか、あの、モビルスーツ戦があんまりないやつがあるんですよ。あ、5巻だったっけかな。はい、あれ、あの、セルのリリースがね、しこぶる悪かったらしいん
ですよ。ああ、聞いた聞いた。4巻ですね。確かに、5巻、6巻はまた伸びたっていうのを聞きましたね。
うん、うん。なんで、うん。あの、とにかく戦闘をやろうっていうのを、派手にやろうっていうのが一つと、
うん、
あと、こっから先にあの、他のシリーズとかにも派生していくんですけども、
うん、
ガンダム対ガンダムっていう、あの、大きい戦闘シーンがあるじゃないですか。
はいはい
はい。
はいはい、
うん。これを見どころに据えることによって、まあ、あの、まあ、売り上げを伸ばそうっていうふうな感じで、あの、戦闘シーンとかすごい派手にしたっていうのは意識してたみたいですよ。
うん、そう言われると確かに敵にもガンダムがいるっていうのは、
ああ、そうですね、うん。そうですね。味方にもザクおるしね。まあ、ややこしいですね。
ザクとか、ゲルググのこの色が変えられて使われてるっていうのは、あの、子供ながらに衝撃を受けましたね。
そう
ですね。ああ、そうやって、あの、敵のも利用するんだと思って。
まあ、ゼータになるともうちょっとわかりやすく色が変わってたけど、ここではそこまで変わってなくて、はい、ザクはザク対ザクみたいな感じもあったし、わ、うんうん、かりづらさが逆にリアルでしたよね、この辺ね。
そうですね。うん、もうあの、露覚っていう言葉はこれで覚えましたよ。
ああ、はいはい、はい。
露覚機ね、
うん。
なんであの、最初に、あの、一番最初の方に戻りますけども、
うん、
あの、一番最初にあの、トリントの基地にあの、攻撃してきた時のドムが、
うん、
あの、はい、ザクを見て、あれはザクかっていうセリフがあるんですよ。
はいはいはいはい。
そんな姿になっちゃったみたいなね。
うん。
で、それでぶった切るんですよね。
はいはいはいはい。
それで、乱暴が死にます。
なるほど。
トリントン基地は、名前ですか？
うん、カークスだ、カークス。
あれ、このトリントン基地は結構、あの、襲撃されてて、ガンダム作品の中で。
うん、そうですね。
うん、これ、2回目なんですよ。
うん、
1回目は、ゲーム作品で、
そうですね。
核を奪われそうになるんですよ、この基地。
うん。
的に。うん、
はいはい
はい。まあ、連邦の事務総隊が、なんとか勝って、核を奪取されなくなるんですけど。
はいはいはい。
で、3回目が、ユニコーンガンダムで出てきます。
はいはいはい。そうそうそう。
うん。この辺は、あ、で、だから、トリントン基地でドームが、ホバー走行するのを見ると、あの、お、何回目だなっていう感じで。トリントンは慣れてるなって感じで。
ほうほうほうほう。なるほど。
見てて、あの、ファンとしたら嬉しい感じですね。
はいはいはい。うん。あとなんかあります？話忘れというか、いろいろあると思いますけど。
ワニング対あれ39歳ですよ。
あまあでも色気ありましたからね。うん。まあ本人も女連れてましたしね。
39で、もうあれなんですね。もうモビルスーツには乗れないんですね。眼球地に、血が目に集まっちゃって、視界が赤くなっちゃうんですね。
あ、まあ、結構怪我もしてましたからね、ワーニングは、うん。
どうなんですかね、普通のあの自衛隊とかあの、空軍とかの戦闘機のパイロットって何歳ぐらいまでやるんですかね。
あの、若いようなイメージもありますね、言われると。
そうですね。すぐに上官になって乗らなくなっていきそうな気がしますけどね。
第あの、不死身の第4小隊のメンバーも、28、 アル・ベイトが28、モンシアも28、
うんうん、
チャップ・アデルが24。
はあ、若い。アデル24だっけ。
若いね。
年齢で言うと、コウ・ウラキは19歳なんですよね。
若い、ね。
ああ。
つまり、アムロと同い年なんですよ。
ああ、そっか。
うん。あ、い、あ、そう。うん、
3年後ですからね。
そう。
うん。
もうすでにアムロは、もう何、幽閉解かれてる頃かな、ね、うん、
いや、されてんじゃないですか。
されてるんかな、
うん。そうまで、ね、データまで、87年、うん、87年 ?86 年、
うんうん。そうそうそう、その辺ですね。
うん。んで、まあだから、そう、コウとアムロが同い年ってなると、まあちょっとなんか、うん、見方もちょっと変わるなと。で、だからニュータイプが出てこへんって言ってたけど、やっぱニュータイプのあのピンがないんでね。
ないですね。
うん、そうですね。うん。
まあ、あれは、僕、ファーストぐらいの知識しかない僕からしたら、やっぱりピキンは欲しいなって思うところやけど、うん、まあ、この時の監督さんかな、プロデューサーかな、が入れたくなかったっていうことなんですよね。便利すぎるからっていう。
便利なんだ。
うん、結局超能力、ね、バトルになってしまうんで。でも、
そうですね。
コウは意外とガトーを感じてましたよね。あの、喋るとかそこまでいかんけど、うん、来たみたいなのは結構感じてたと思うんですよね。
まあでもニュータイプではないですよね。
まあそこまではないんですけどね。
まあエースにはなりましたね。最後にね。
そうですね。
エースですね。
追撃のあれからするとかなりのエースパイロット級やと思いますよね。
そうなんですよ。
うん、
で、まあ、アムロと同じで、アムロは、ランバラルみたいな、こう、かっこいいおっさんみたいなのを乗り越えて、こう、成長したじゃないですか。
うん。
ああ、はいはいはい。
で、ウラキも同じく、まあ、バーニングタイだったり、ケリーさんだったりって感じで、
うん。うん、
そういう人たちからいろいろこう吸収して、
うん、
19長歳ながらも大人になっていった感じですね。
はいはいはい、
はい。
はい。最初から軍人なので、まあアムロとやっぱりそこは違うところですかね。
ああ、そうですね。
でも、あれですよね。歴代のパイロットの中でも結構19歳って本当は結構年上ですよね。
あ、歴代は若すぎますもんね。
自動とか髪おかしいからね。
そうそうそう。うん。ちゃんとした正規の軍人だし。
はいはいはい。これ、だから、その、ファーストオマージュが結構入ってて。
はい。
うん。まあ、だから、単純に言うと、そのコウとガトーはアムロとシャーみたいな関係じゃないですか。どっちか言ったらね。はいはい、まあ、はい、宿命的な感じで戦っていくし、うん。あと、シーン的にもね、こう、2号機強奪された直後、こう、うん、ガトを追うときに、コウがね、ドムを踏み台にするんですよね。
あ、踏んでた、踏んでた。
ああ、はいはい。
ああいうシーンとかも、
うん。ザメルじゃなかったっすけ、あれ。踏んだの。
ザメルか。
ザメルか。ザメルか。ちょっとでかいから、そういう風にあれやけど、まあ、踏み台にしてるなっていうところが、うん。あれやし、あと、コウと、モンシャが、
うん、
勝手に、模擬戦闘した時も、一週間の独房入りだってコウが言われて、
ああ、はいはい。
で、モンシャは、こちらも一週間です。いいですねって言うんですけど、これ完全に、アムロとセイラさんでしょ。
ああ、ね、そうですね。
そういうシーンあったじゃないですか。ね、それに、すげえ、似せてきてるなと思うし、あと、こう、
ノイエジール。で、
うん、
はい、最後の最後にそのシーマに撃たれたデラーズに、
はいはいはい、
詰めぶっ込むとこ、
うん、
はい、
これはやっぱシャアがキシリアをバズーカで撃つ、
まさにそうですよね、
ね、思い出しました、
うん、あの船自体も赤いし、
はい、
でさらにその前にシーマがデラーズを撃ってプカッと浮くところなんかキシリアとギレンじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん、ああ、そうですね。
うん。 あと、こう、まあ、こうが、まあ、脱走というほどでもないですけど、まあ、脱走みたいな感じでして、その後、はいはい、まあ、ケリーさんに助けられて、で、うん、最終的に戦うじゃないですか。
はい。
もうそうなの、もう、ランバーラルトの関係性に似ているし。
うん、確かに。
うん。あと、こう、コロニーがね、月の重力に引っ張られていくときね、そのコロニーの周りにザクとかムサイとかがおる光景がもう完全にファーストのオープニングのあれじゃないですか。
落とし、
そうですね。
コロニーを、うん。それを完全に意識した構図じゃないですか、あれもね。
うん。うん、あれ、あの、ザクの代わりにゲルググになってるだけですもんね。
そうそうそうそう。うん、あと、もうコーのノーマルスーツはさっきも言いましたけど、あの、コクピットの座り方が、あの、アムロが覚醒した時の座り方じゃないですか、あの、
確かに。
姿勢のいい座り方、うん、
あ
かっこいい時のアムロじゃないですか、あれ。
ああ、そうですね。
一つ二ついる時の。
うん、まあ、あの、なんだろう。あれはあの、ガンダムじゃないですか、どっちも。
うん。
なんで、どっちもコアブロックシステムのコクピットなんで、
うん。
はい。他のモビルスーツよりね、狭いんですよ。だから、
はいはいはい。
あの、うん。ガンダムとあの、GP-01 に乗ってる時のウラキは、うん、まあ、狭いんで、キュッとしてるって感じがありますよね。はいはい、他のモビルスーツよりちょっと、うん。コクピットが狭い感じになってるんで。
はいはいはい。でもあの、俯瞰から撮る感じと、両手をレバーに乗してる感じは、完全にアムロを意識している構図やなとは思いましたよね。
ああ、あの、巡り合い空のあれ。
ああ、そうそうそうそう。
そうそうそう。
めっちゃ好きなシーンですけどね、あれね。うん。
あの、12機のリックドモアの一瞬でやるや
つ。そうそうそうそう。
うん、あれ、確かにあれに似てますよ
ね。うん。そう。まあ、だからそんな感じで、ファースト、好きな人たち、まあばっかりやと思いますけど、そういう人たちが見てニヤリとするシーンが多いな、と思いましたね。
うん。うん、GP01 もね、本当に RX78 の正当進化みたいなデザインだし。
うん、はいはいはい。
そうですね。
かっこいいですよね。
うん。
うん。
うんまあ、2号機はだいぶ違いましたけど、あのなんか。
うん。2号機が、その、あの、コナタさんがさっきおっしゃった、ジオニック車を吸収した、
うん、うん。
このジオニック車メインなんですよ。
おー、なるほど。
そうそう。うん。はい。はいはい、顔なんかめっちゃあれだし、足もドムっぽいじゃないですか。
そうですね。
はいはいはい、
ね
うん。
でもまあ、これが、
うん。
リック・ディアスに流れていくわけですよ。
そうなんですよ、ね。
なるほど。
はい。
ああ、ほんまですね。はいはいはい。
まあ、多分後付けですけどね。
そうですね。リックディアスの先ですからね、
うん。そうなんですけどね。
うん、なるほど。
なんで、まあ、うん、バーベラーテトラも、
うん、
はい。
ジオニック社のメインメンツが作ったという設定ではあるみたいですね。
うん。で、あれ、後からなんですけど、模型雑誌の作例とかで、
うん、
あの、ガーベラテトラが本来ガンダムとして開発されたらばこういう形になりますよっていうので、ガンダム試作4号機ガーベラっていうのが、あの、はい、デザインされまして、
うん、
今だとそれプラモデルでも手に入るんですよ。
ありますね。
うん、
そうですね。あれは、
うん、
うん、かっこいいですもんね。
そうですね、
うんうん。
で、あの、前ちょっと、結構前のフィギュアなんですけども、
うん、
あの、そのガーベラ、まあガーベラテトラじゃなくて、正しくはガーベラテトラ回っていうやつと、外装をこう、置き換えてコンパーチブルであの、もう一つの方の、その GP04 に組み替えれるっていうフィギュアが前にね、結構前なんですけど、発売されてまして。
ほうほうほうほう。
うん、昔持ってましたもん。
まあ、まあ、だいぶちゃうんかもしれん。色だけかもしれんけど、ちょっとサザビーに、なんか、近い感覚で
見ましたね。
はい、
まあ、
そうですね。
うん。
まあ、今回ガンダムいっぱい出てきて、やっぱデンドルビウムが一番ビビったと思うんですけど。
そうですね。はい
ね
最初、まあ、最初はかっこよく見えなかったですけどね。
あ、そうですか。
うん。
ミノムシ
。ミノムシなんでね。顔だけピョコーンって出てますけど。
うん、これでもあの、まあ、考えた人は、
うん、
あの、ガンダムが、RX78 が、
うん。
アムロが、下がコアブースター。
うん。
はいはいはい。
ジアマの足足じゃなくて、後ろ、
ああ、はいはい。あの、あれですね。対ザクレルド戦の仕様
ね。ああ、はいはいはいはい。
なんか、モビルアーマーモードからは、あの、考えたみたいですね。
なるほどね。
はい、
うん。サイズ感は全然ちゃいますけど。うん、いやでも見てるうちにデンドロビウムは好きになっていきましたね。あの何、なんかミサイルコンテナみたいなのボーンと出して、そっからベベベーンって飛んでいく。
はい。
はいはいはい。
マクロス的な感じのミサイルの飛び方ですけど。あれも、うん、かっこいいなと思いますし。
はい。
うん。いろんなところから、あれは、あっちの方か。と、ノイエージールの方か。いろんなところから触手が出て、
あ、はいはいはい。
うん。
ああ、爪ですね、爪。
うん。
まあでも、ノイエジールと戦闘して、まあ、ノイエジールはビーム主体だったんで、かなり、
はいはいはい。
これは大変だったんですよ。デンドルビームはかなり実体弾いっぱい積んでるんで。
はいはいはい。
うん、そうですね。
うん。
そこはガトーの技量でやっぱり。
うん。
まあ、アイフィールド最初に外されたりして、
うんうんうん、モビルアーマーが強いっていう感じの、
はい。
描き方じゃないですか、バルバロにしても。
はいはい。
まあ、でかいっていうのもあるけど、
はい。
だから最初にバルバロに乗ろうとしてたシーマ様の部下も、はい、ザク一騎でどうすればいいねんみたいな感じで、
うん、
なんかそんな感じだから、ここではそんな強いんやって、ファースト見てる限りは、そんなにモビルアーマーって、うん、見てて強そうなイメージなかったんですよ。う
ん、あ、でもあれはね、うん、アムロが強すぎるんですよ。逆に。
なるほど。
そうですね、そうですね、
うん。たった一機のモビルスーツでモビルアーマー5機とか倒してるから。
そうですよね。まあまあ、そっかそっか。その辺、まあ、エルメスの活躍からしても、モビルアーマーは強いっていう感覚なんかな、ほんなら。
そうですね。
なるほど。
連邦はモビルアーマーをまだ持ってないんで。
ああ、ほんまですね。
だこの、まあ、デンドロビウムは、モビルアーマー扱いになるか、
うん、
オプションパーツなのか。
まあ、発想はモビルアーマーに近いんですよね。
近いですね。
で、うん。で、ちょっとまたすいません。脱線しちゃいますけども。
うん、
このガンダム0083のコミカライズで、
うん、
ちょっとね、タイトルがね、星屑の英雄っていう本があるんですよ。
うん。
これが上下巻で、地上編と宇宙編に分かれてるやつなんですけども、
うん、
これだと、GP-03 デンドロビウムの、ガンダムの顔のところに、さらにミサイルコンテナをつけてるんですよ。で、最初ガンダムだってわからないんですよ。
うん。
だから、うん。だから、最初、アンノーン01とか、連邦のモビルアーマーですっていうふうに、G4 サイトはね、交渉するとっていう描写があるんですよ。で、ガンダムの顔を見たらば、これはアナハイムのガンダム3号機だっていうふうにわかるっていう演出があってね。
うん。
うん。連邦軍のモビルアーマーですっていうセリフがあったりするんですよ。
へぇー。
面白いですね。
まあ、こういうのってね、後から出てくる本でいろいろ保管してくれたりするのがあるんですけどね。
はいはいはい。
面白いのはね、こういうのとかね。あと今のちょうどガンダムエースっていうところで、ガンダムの0083の連載がやってるのがありまして、全15、6巻かな、
うん、
今年、年内には多分ね、終わりますよ。イヤサガ効果で。先月号ぐらいで、コロニーが落ちるとか、なんかそんなのをやってたんで、もう最後の最後のちょうどクライマックスのところで連載してまして。
はいはい
はい。なんで、うん。2冊、0083のコミカライズが出てるんで、これはね、うん、読むと結構ね、面白いところありますよ。細かいところの設定とかを、OVA のやつから変えてたりしてる部分があったりとかして、そっちの方が、うん、つじつま合ってるなっていう感じもありますから。
つじつま。
うん。
まあ、後から作ってるっていうのもありますしね。
はいはいはい。
これ、さっき画像を先に見てもらえたですかね。見れます、はいはい、今。はい。
はいはい。
うん。これ、ほら、WH3 に出てきた、ジムカイと F2 ザクに見えるじゃないですか。
うん。
ところがね、これね、違うんですよ。
うん？
これ、うん。この作画っていうか、設定画なんですけども、
うん。
これ別な作品っていうか、別な雑誌の企画の中に出てくる、ザクとジムの設定画なんですよ。
うん。
うん、実は模型雑誌の作例で、ガンダムセンチネル0079っていうのがあって、
うん、
そこで一連戦争の当時の話をこう、なんつうんだろう、フォトストーリーっていうことで、模型を写真で撮ったやつに、小説を組み立てるっていう、そういうふうな雑誌企画があって、
はい、
それに出てきたザクと、ジムのデザインが、その後に本編の映像化されるときに採用されて、ジムカイと F2 ザクっていう風な名前で採用されたんですよ。
ほー。
うん。で、これが俺好きなんですよ、実は。この模型雑誌が。
あ、はいはいはい。
で、ソリッドさんも多分好きですもんね。これ、話してますよね。
B クラブとかね。
うん。で、はい、うん。これだと、うん、ちょっと送ってない画像まだあったんで、もう一回ちょっと送っても大丈夫ですか？
はいはい。
はい、
うん。この画像はブログに貼っときますわ。まあ、聞いてる人もちょっと見てほしいですけど、はい。うん。
見えました。
あ、見えました、見えました。
うん。こんな感じで、なんだろう、テレビ版のほら、ジムって水色と赤のツートンだったりするじゃないですか。
うん。
うん。で、その水色が実はこういう色だったんじゃないかなとか、ボールとかも実際はこういうデザインだったのを、こう、作画の都合で線を減らした結果、こういう感じのボールになってんじゃないかとか、
はいはい、
ザクに関しても、ほら、これの前の0080の FZ ザクってあったじゃないですか。
はい。
うん。
当時は、あれが、昔のガンダムのデザインって実はこういうものだったんですよっていうので、
うん、
アレックスとケンプファー以外は、当時は、これが一番最初の、デザインを、綺麗に細かく書いたやつがこうだったんですよっていうニュアンスで最初発表されたんですよね。
ほうほうほう。
うん。ところが、FZ ザクの上半身とかが、ほら、元の真ん中に T の字が入ってるザクのやつとだいぶ違うじゃないですか。なので、まあ、バンタイさんの方でおもちゃ売りたいっていう都合もあったのかもしれないんですけども、結局、最終生産型の FZ ザクとかっていう形式が変わって、違う形のザクっていうことになったんですけども、
うん、
デザイナーがデザインした時点では、あれが一番最初のザクのリファインっていうつもりだったらしいんです。で、それがあまりにもほらデザインが違うんで、実際は昔のザクってこういうデザインだったんじゃないかなっていうので、雑誌の方で企画としてやったのが、このセンチネル0079っていうやつで、ジムの後期生産型と、そのザクだと F 型ザクなんですよ。
うん。
その、今の F2 って呼ばれてるやつは、その雑誌掲載の時には F 型ザクなんですよ。
うん。
で、これが、うん、欲しくて欲しくてというか、うん。で、模型になるのが随分、後になってからようやく最近って言ってほどもねえけど、え、ね、W83 の模型って、プラモデルが HGUC で結構出たんですけども、ザクはね、結構後の方だったんですよね。で、あとこのボールも、このデザインの、
うん、
ボール回っていう風に言われてるやつも、実際今市販で売れてるやつが100分の1でマスターグレードバージョンカトキっていうのがありまして、
うん、
そのカトキはじめっていうデザイナーが、まあ一番最初にこのジム回とかザク F2 とかデザインしてるんですけども、
はい、
そのデザインのデザイナーブランドとして、今のそのカトキはじめさんっていう人が結構もうユニコーンとかのメインのデザイナーとかもやってる人なんで、
うん、
その人の名前でブランドになってるっていうのが、まあ、これが最初期の方にあるやつが、このボール回なんですよね。
加藤木はじめさんの名前は、 WIT3 でも結構出てきましたね。
ええ、スタッフローリーに出てきてまして、
うん、
で、ここに、ちょっと手元に資料があるんですけども、
うん、
設定協力に、加藤はじめともう一人、浅野正彦っていう人がいるんですけども、
うん、
この人がこのガンダムセンチネルっていうやつのプロデュースをしてた人なんですよね。
うん、
なんで、結構その話で出てきたやつで、WAT3 でも引用されてるセリフとかがあるんですよ。
うん、
例えば、ニナが軍艦が、臭いっていう話をしたっていうのを覚えてます。
ああ、はいはいはい。
うん、密閉された軍艦が臭いっていう話があったりとかっていうのは、そっちの方でやってるセリフを引用してたりするんですよ。
なるほど。
うん。だから、こう、うん、マニアックなところをニヤリとさせるようなところの描写が大きいっていうのと、
うん。
あと、ここのデザインで、ガンダム関係が、マクロスの、何だっけ、川森さんですけど、
はい、はい。
が1号機、2号機をデザインしてるんですけども、3号機は加藤はじめさんで、事務関係は同じく加藤はじめさんなんですけども、ゲルググとか、ドラッツェとか、バルバロのあたりは、秋高美香さんっていう人が、ノイエジルムか、デザインしてるんですよね。だからこの作品の一つの中に3人ぐらいデザイナーがいるんですよ。ちょっと、うん。細い話をすると、
はいはいはい。
で、この秋高美香っていう人が、前に俺、ちょっと出させてもらったダブルゼータの方で、うん、フィニッシャーっていうか最後のデザインをやった人なんですよね。
おー。
あと、モビルスーツのデザインの話で、話をすると、
うんうん、
この WAT3 って、珍しく、ドームが3種類ぐらい出てくるんですよ。
ああ、出てきますね。
うん。
うん、一つは地上に出てきたドムトルーペンっていうのがあるじゃないですか。はい、で、リックドムに関しては、WAT に出てたリックドムツバイっていうのがそのままデザインされてるんですけども、
うん、
これの他にですね、もう一つね、インユーデラーズ専用機が一番最初に出たのって覚えてます？ガトーが乗ろうと思って止められた時に乗ってたドムなんですけど。
ほうほうほうほう。
うん、
赤い。
うん。
黒
赤いやつ。そうそうそう、ね。あれがね、当時は名前がなかったんですよ。
うん。
っていうのは、さっき言った通り、当時のが、映像だと線が少なかったんだけども、アップにしたらこういう風なディティールになってるよっていう雰囲気を出すために、あれ実際、ほぼほぼドムトローペンなんですよね。デザイン的にパッと見ると。
うん。
でも、あれで宇宙にいるからリックドームのはずなんですけども。
うん。
だから違う名前で最初ね、言われてたんですけども、最近になってから、あれはプロトタイプリックドームツバイだったっていうことになってるんですよ。なんじゃそりゃってなってるんですけど、ね、で、今度ね、それがね、ロボット魂っていうアクションフィギュアで144分の1スケールぐらいの完成品のシリーズが今 WAT3 のやつがいろいろ出てるんですけども、
うん、
それの中に、
うん、
新しいやつで、うん、プロトタイプリックドムツバイっていう名前になってるんですよ。
へ
ー。あー、そうだ、あともう一つか。ドムで言うと、一番最初のほら、ガトーがこうバッタバッタ切る青いゲルグ乗ってた時あるじゃないですか。
うん。
あの時にもリックドムとかゲルグとか出るんですけども、あとジムとかボールも出ますよね。
うん、
最初の。最初の時に出るジムとかボールとか、あの辺は、昔のガンダムのデザインそのまま使ってるんですよ。フィルムに起こすとき。
あったと。
なんで、この作品は他の作品で、まあユニコーンとかだったら話は別だけど、珍しく、同じ作品の中で普通、同じドムなら、ドムって一種類しか出ないんですけど。三つか四つの種類の、うん、ドムが出るっていう珍しい作品なんですよ。
ちゃんと分けて。
うん。
なるほど。
ほぼほぼ、うん。他のデザインだとね、うん、リックドムもドムもほとんど変わらないとか、それ専用にデザインを起こしてるとかになってるんですけどもね。
へぇそうね。そういうもん、ほんま、マニアックな人しか分からないところですね。
だから、一番最初の なんだろう、オープニングで出てきたやつは、あえてその古いデザインのゲルグとかドムに、で、演出してるっていうことらしいんですけどね。一年戦争っぽさを出すために。
あとだから、まあ、ストーリーの話でいくとね。
はい。
はい。
ニーナは結局、何がしたかったんっていうか、
うん。そう、そうなんですよ。
結局、ガトーに再会して、やっぱ好きってなったんですか。
うん、そう。そう、それがあってですね、うん、それがあって W83 が一番好きじゃないっていう人がね、いるらしいんですよね。うん、
はいはいはい。
結局、ニナ・ファルブルトンが出るじゃないですかって誰かに言われた覚えがあるって。うん、では、で、それでも、あえて僕が言いたいのは、じゃあ、ニナ・パープルトンってそんな悪い女なのかいっていうのはね、ちょっとね、たまに思うとこがあるんですけどね。なんか仕事一生懸命やってます。恋愛も一生懸命やってます。昔の彼氏も、今の彼氏も大事にしたいです。で、なんか月9ドラマかなんかに出そうな感じですよね。
結局でもね、
ドラマの主人公
です。はい、コロニーに来た時は何しに来たんじゃないですかこれ。
まあ結局人目でいいから会ってみたかったっていうことじゃないのかな。
ああ。やっぱ、ああ、なるほどね。その、コロニー落としをどうのこうのとか、この連邦とデラーズフリートをどうのこうのじゃなくて、ただ単にガトーに会いたいと。
そうですね、う
ん。でないとここに来る意味ないですもんね。
うん。
でも一応は止めようとしてましたよね、なんかね。
そうですね。
でも、あれ止めたところでどっかに落ちますもんね。
そうですね。うん。
ニナはジャブローに落とそうとしてるのを止めようとしたんか。
まあ、それはそういう風になるのかな、最終的には。
そうですね。まあでも、ニナはね、裏木少尉から急に、この、こうって呼び出したじゃないですか。
うん、確かに。
なんか、ガトーのことはなぜアナベルと呼ばないって思うんですよね。まあ、ここでアナベルと、まあでもアナベルって言った方がなんとなく、うん、昔の恋人同士っていう感覚に戻りそうな気がしますけど。だって、ガトーはニナって呼んでますからね。
あ、そっか。アナベル、ガトーがファーストネームで名字なんですもんね。
そうそうそう。アナベルっていう、うん。呼ばんとあかんと思うんですよね。
なんかでもアナベル呼びづらいっすね。
だから月で知り合ったんでしょうね、ガトーとニナはね。
そうですね。そこにケリーさんもいたんでしょうね。
っていうことなんでしょうね。
まあ、その辺はね、コミックのやつ読むとね、いい解釈してくれてるんで面白いっすよ。
ああ、なるほど。
え、
うん。あと話はそれとか、あれば。
ああ、ありますよ。
はいはい、どうぞどうぞ。
みんな大好きシーマ様の話を、
もう
少し掘り下げとかなきゃ
いけない。はいはい
はい。
これ、他のゲームとかのやつで出てくるんですけども、
うん、
シーマ様ってなんでああいう風な感じになってるかっていうのがね、ちゃんと理由が描かれてるのがあるんですよ。
ほうほうほう。
実は、一番最初に一連戦争の時にコロニー落とししたじゃないですか。
うん。
で、コロニー落としの前に、コロニーの住民殺すのに毒ガス攻撃してるんですよね。
そうなんです。空っぽに、空っぽとか回す。制御しやすいように。
はいはいはい、そうそうそう。うん。はい、で、その毒ガス攻撃をしてた部隊の、まあ、指揮官の一人がシーマさんなんですよ。
へ
ぇ、っていう話が他のところとかであって、ギレンの野望とか、ゲームとかにもそういうムービー出てくるんですけども、
うん。
うん。シーマ様、頭ってついちゃうけど、それを、知らされずに、なんかね、睡眠ガスかなんかだっていうことで言われて、
うん、
作戦を決行してるんだけども、実は毒ガスだったっていうことで、 毒ガスだって知らなかったんだよっていう話があって。
そうそうそう。そうそう。G3、G3 ガスだったから。
はいはいはい。
そうそう。で、それで、うん。その後に、その、なんだろう。実際、アーバーワークの、戦闘の終わりの後に、一箇所に残存部隊が集結して、うん、アクシズに逃げましょうか、どうしましょうかっていう作戦をしたことがあるっていう話があってですね。
うん。
その時に、アクシズに逃げるって言った人たちと、デラーズみたいに、今はとりあえず地球圏に残って、タイミングを測るっていうのと、こう二手に分かれるのと、で、シーマさんとこだけは、アクシズにもそっちにも入れ、お前こっち来んなって言われたんですよ。それで結局部下を食わせなきゃあんないからっていうふうであんな感じになっちゃったっていう話があるんですよ。うん、
はいはいはい。
だからね、うん、部下思いでいい人なんですよ、実は。
そうですよね。
うん。
うん、いや、意外と、うん、いい面もあって、何やったっけ、最後の方の戦いのところで、何やったっけ、なんか、何々なんか出すな、みたいな感じ。
あ、ガイドビーコンね。
ガイドビーコン。
ああ、そうそうそう。うん、やられたいのか、って言って
ね。うん。ほんで、案の定やられてしまって、なんか、
はい。
うん。あの辺もなんか、部下思いなところもありそうな感じはしますもんね。
部下も、うん、部下もガイドビーコン出して、その、艦長を迎え入れたかったんでしょうな。
うん、そうそうそう、そうなんですよ。
うん。
デラーズ、デラーズ艦から逃げてきたシーマを迎え入れるために出したビーコンが、まあ、見つかる穴になってしまったと。
はいはいはい。そうなんですよね。まあみんな大好きシーマ様。
あと、そのシーマ艦隊、リリー・マルレーンに乗ってる連中の服装とかどうですか？みんなムキムキで、うん、ボタン何十、何個開けてんだってくらい開けて、あん中だけ、ね、世紀末っすよね。
まあね。虎のなんか、
あ、敷物、ね。
敷物敷いてましたもんね。まあ、あと、センス持ってましたしね。あと、まあ、さっきも言いましたけど、みんなファミリーネームで呼び合う作品なんですけど、シーマはファーストネームなんですよね。
はい、
シーマ・ガラハウなんで。だからみんなシーマには親近感を持って接してたんじゃないでしょうかね。
確かね、うん、部下がね、結構ならず者な感じのやつらでね、階級で、例えばシーマ少尉とかっていう風に呼べなかったらしくて、
うん、
部隊に配属されたあたりからもう副官とかはもうシーマ様って呼んでたらしいんですよ。だから様ってつけんじゃねえよっていう話もあるんですよ。
へえ、そうなんや。
うん、確かね、ドラマ CD みたいなのがね、出たんですよ。
はいはいはい。
あー、俺持ってましたよ、持ってましたよ。
うん、俺も前買ったんだけど、もう今もうなくなっちゃったけど。それがね、うん、シーマ様が主人公のやつと、あともう一種類あったけど、ちょっともう一種類のやつはよくわかんないから覚えてないんですけど。
一種類は、なんか、ルンガオキ砲撃戦。
ああ、そうですね。タイトルだけ覚えてるけど、内容が全然入ってきてないから。
うん、シーマ様はどの時点で寝返るつもりやったんでしょうね。その、まあ、寝返りを決めたのはだいぶ早い時点やと思うけど、一番最初に待ち合わせしてたでしょ？総督と。
うん。
あの時は何、はい、あれは、あれだけか。上前跳ねるつもりか言うだけあって、多分お金もらおうとしてたんかな、あの時点では。
あそこでも、相当な裏切りなんですけどね。作戦全部ばらしちゃうっていう感じの
修行
を持ってるから、
はいはいはい。うん。その見返りはもらうっていう感じで、ただ、あっこで裏切り自体を、明らかにするつもりはなかったんでしょうね。
作戦は、順調に進ませといて、いざとなったら、こう、手のひら返す感じで。
うん、
確かね、話によると、なんだろう、ゼータで、シャーとかがクワトロって名乗って連邦軍人になってるじゃないですか。
はい。
うん、ああいう感じで、うん、こっそり連邦軍に編入されて、違う名前をもらって連邦軍人になろうとしてたっていう話もちらっとあったような気がします、
ね。なるほど。なるほど。
見返りは、うん。あの、いわゆる安定した生活と部下の食い口ですよ。
はいはいはい。
ランバラルと同じですよ。うん、
なるほど。まあこの星のくず作戦ですけど、まあこれ分かりづらい作戦で、はい、まあ何回か見直すうちに、まあまあ、すごくよくできた作戦かなと思うんやけど、不確定要素も多いですよね。
はい、確かにね。
その、作戦が込み入りすぎて、途中で不確定要素が多くて、その、ほんまに月に惹かれるのか、とか、なんか、
もう、それを言うとあれなんじゃないですか。あの、さっき言ってたシーマ寛大では、ほら、カウントダウンで時計合わせきっちりしてたじゃないですか。
はい。
うん、だから、どのタイミングでどこでコロニージャックをしてぶつければ、あの、シミュレーション上で、こっちとこっちにぶつかって、あの、月の重力に引っかかれるとかっていうのが、全部計算できたりしてんじゃないですかね。
まあまあ、そうかな。まあ、まあでも、確実ではないですよね、それもね。
そうですね。
何か一つでもミスがあれば。
そうですね。だから、あの、シーマー様が、ほら、ガトーが成功した時にガトーもやってくれるよって言ってセリフがあったんですけど、
はいはいはい、
だからそこの時点で失敗するなりタイミングがずれてれば、コロニージャックも成功しないし、月へのコロニー落としも成功しないはずなんですよ。タイミングが合わないから。
なるほど。はいはいはい。
この2号機ダッシュっていうのは作戦の中に入ってるじゃないですか。
うん。
はいはい。
これはでも開発計画とかっていうのは漏れない限りは分かんないから、
うん。
これはやっぱり月で、そのニナと付き合ってる頃から、ガトーが中心になって。
いや、でも、あ、裏切りもおったじゃないですか。
ああ、でも、なんだっけな、ガンダム開発計画自体が、事前にジオンサイドにリークされてるっていうのも、まあ本編じゃないけども、違う作品とかでは描写あります、ね。で、それを、そのガンダム開発計画っていうのは、まあ、結局1号機、2号機、3号機、4号機で全部コンセプトがバラバラで、とにかく、はい、まあコンセプトとしては、どれをとっても一番強いガンダムを作れっていうコンセプトなんですよね。だから、1号機は、まあ1年戦争の当時の、ガンダムをそのまま、バージョンアップして再現するというコンセプトだし、ね、
汎用多目的、
はい。で、あの2号機に関してはその一番強いとさせる核弾頭を装備してあの運用できるっていうモビルスーツを目指してるっていうのを、やってるしっていうのがあって、でそれをまああのガンダム開発計画っていうのは。多分コンセプトとしては連邦軍の方がこういうのを作りたいよっていうのがあって、それをアナハイムが具体的な形にしているんで、
うん、
そのアナハイムに、こういう計画を立てた時点で、多分情報がリークして、それを見てエニュー・デラーズが、こいつ奪って連邦の悪いとこみんなに、
晒した。
演説で晒して、宣戦布告するぜっていうところからスタートしてるっていうはずなんですよね。
あの常務かな、あの常務かね、あの常務。
常務ですね。常務悪そう。悪そうな顔してますもん、だってあいつ。
じゃあ、ニナはまあ、追加情報っていうか、細かい話だったりっていうのも あるかもしれないけど。
そうか、そうか。
なるほどね。まあまあまあ、いろいろ、ややこしい話ですね。
中に上げるのにも、1手、2手、3手、ね、準備してたし。
そうですね。
最初のコムサイ失敗して、ユーコン。
ユーコンで、移動して、
で、キンバライト基地で。
ですね。
うん。
あ、それでね、ちょっと、喋り忘れてたというか、これ、後から、気がついたんであれなんですけども、設定上の話なんですけども、キャラクターの設定で結構最初の方に出てたんですけども、最後の最後まで気づかなかったんですが、このエギー・ウデラーズっていう人は、ブリティッシュ作戦の 発案者ってことになってるんですよ。だから、うん。コロニー落としの発案者が、コロニー落としをするっていう、そういう話だったんで、実はっていうの。最初の方に結構その設定っていうか、の、本とかに載ってるやつで見てたりしてて、へえ、すごいんだって思って見てたんですけども。
あ、でも、それっぽいセリフはありますよ。前、一回目はめっちゃ、人員も、艦隊も必要だったけど、今度はこれだけの数で、
やって
のけているっていう。
そうそう。だから、その辺の、その、ルーム戦役と言われる第2回目のブリティッシュ作戦で、結果失敗したことになってるんですけども、その失敗を踏まえて、結局艦隊戦にならないように、その月をフェイントでかけて、地球に落とすっていう、こう、手の込んだ作戦を練ってるっていう。なんか喋ろうと思ったのを忘れちゃったな。なんだっけ。だっけな。まだ言い足りないところがあったんですけど。
ソーラーレイとかですか？
ああ、ソーラーシステムね。あの、ソーラーシステム組み立ててるのが、実はちらっとさっき出てたボール回っていうのが出てるんです
よ。ああ、並べてましたね。
やってましたね。
そうそうそう。うん、
ただ、ミラーだいぶ軽量化しましたね。最初は本当に鏡だったけど、ね、ロールミラーになってた。
そうそうそう。進歩してるんですよ。ね、ただ、はい、最初のやつもね、折りたたみ式ですけどもね、なんかね、ハニカム構造かなんかになってて、恐ろしく軽いらしいんですよ。
お
まあ、軽くないと制御するのにコントロール難しいんでしょうから。まあ、それがフィルムになって、あと、なんでしょう。一連戦争の時は、ほら、ただの四角に配置してたのを、ほら、十字の形に配置してるじゃないですか。
やってました、やってました。
うん。だから、あれはより真ん中にこう、
そうですね、集合率を上げてるんでしょうね。
上げるようにするために配置も変えてるとかっていうことで、そのソーラーシステムも、一連戦争当時のものよりだいぶ進歩してるんですよね。
一連戦争当時のミラー400万枚ですって。すげえ並べてる。
あー、ソーラーシステム2言うてましたもんね、今回ね。
はい、はい。
そうですね。
うん。なるほど。そんなとこにしときましょうか、とりあえず。
はい。悩みましょう。
はい。
うん。
はい、エンディングでーす。
はい。
もう長くなってますけど、恒例の声優話ちょっとしますけど。
ああ、はいはいはいはい。
コウウラキ、はい、堀川亮さん。
はい、はい、
うん、ですね。ベジータですね。
うん、ベジータ、だから僕はこれまでも何回も聞いてるんやけど、ちゃんと認識したのはベジータの時で、はい、ベジータの声が、あの時ちょっと、堀川さんには悪いけど変な喋り方やなと思ってたんですよ。やけど、まあ最近いろいろ耳にするんで、まあ今回調べてみたら、まあ堀川さん僕と同じ地元の出身の方で、
そうなんです
か、うん、びっくりしたんですけど、で、この間ウィングマンをちらっと見た時にびっくりしたのが、広野健太の声も堀川さんですね。で、今回びっくりしたのが、カール・ハインツ・シュナイダーもそうやったんですね。キャプテン翼、うん。で、これはピチさんがよく言う、アンドロメダ・シュン。
はいはい。
セイント・セイヤ。うん。あと、ハットリ・ヘイジ。コナンですね。うん。あと、最近、イヤサガでもよく話題に出る、ラインハルト・フォン・ミューゼル。銀河英雄伝説、うん、いろんなところで、まあ、ラインハルトは僕は知らんかったけど、いろんなところでやっぱ耳にしてる、まあ、超大物声優さんですね、うん、
うん、ですね。
あとニナ・パープルトン、
はい、
佐久間玲さん、
はい、
この方調べてみたら、アンパンマンのバタコさんやってるんですね。
ああ、はい。
あと、魔女の宅急便のジジ。
お、
猫、はいはい。猫の方ですね。
はい。
はい。ちょっとイメージつかないですけどね。全然違う感じですけど。あと、エイパーシナプス。シナプス館長。
はい。はい、
大塚千香さん。
はい。
この方はもうほんまに馴染みのある声で。
はい。
うん、今回聞いてても、わー知ってる声やと思ったんですけど、調べてみたらネズミ男。初代のね、初代二代目のネズミ男。
はいはいはい。
あと、石川五右衛門。
初代。
初代の石川五右衛門ですね。あと、バビル二世の黄泉。あの、敵ですね。わあ、もう黄泉の声が俺すっげえ頭に出てきたんですよ。声聞いてて。あと、ガンバの冒険の呪い。あと、名探偵ホームズのモリアーティ教授。わかんないですかね。あの、犬の、ホームズの話ですけどね。
うん、見たことないかもしれないですね。うん、
あと、タオパイパイ。ドラゴンボール。
すげえ。その人って、あれじゃないですか。おいしんぼかなんかにも出てます。
そう。
貝原
ユーザーなんですよ。そう。
うん。
うん。あと、ゴールドロジャー、はい、あの、ワンピースのね。
ああ、はい。
オープニングでずっと言ってた、あの、うん。
置いてきた
あの人ですよ。
なるほど。
あと、まあ、僕はやってないんですけど、あれのビッグボス。
メタルギアソリッド
のビッグボス。
あ、
うん、まあまあ、めちゃめちゃ馴染みのある声やったなと思って。
うん、
で、アナベルガト。
はい。
大塚明夫さん。
はい。
あの、大塚明夫さんの名前は、まあ、僕、ここ数年よく聞くんですよ。ほんで、皆さん大好きで、皆さんよう名前出すんですよね。
はい。
大塚さん言うて。
で、はい、
僕はメタルギアやってないから、その、ソリッドスネークの声と言われても、ピンと来てなかったんですよ。
うん、まあ、俺もピンとこない方ですね。
うん。で、今回、あの、ガトーの声が大塚明夫さんっていうのを聞いて、あ聞いたらわかるんかなと思って、大塚さんの声。でも、うん、いまいちピンとこないんですよね。で、調べてみたら、僕、大塚明夫さんのやってる役、ほとんど知らなかったんですよ。
まあ、
今回、ほぼ初見みたいな感じ。あ、まあ、でも、一部知ってたのが、あの、ナディアのネモ船長。
あ、はい、はい、はい。
とか、あと、ブラックジャックの声なんかもやってるみたいで。
そうですね、ブラックジャック。
ああ、そうですね。新しい方ですよね。
そうそうそう。
うん
うん、でも、やっぱ、あんまり馴染みなかったですね。まあ、ネモ船長って言われたら、まあ、なんとなくわかりましたけど。あと、今回僕、初めて知ってびっくりしたんが、
うん、
はい、大塚千佳さんと大塚明夫さんは親子やったんですね。
そう、うん。その話しようと思ってました。
そう、それすら知らんかったんですよ、僕。
それ、うん、たまにね、ネタであるんですけども、うん、あの、うん、野沢雅子が、
うん、
あの、ほら、ドラゴンボールの、はい、僕の子の、うん、野沢雅子が、私は大塚明夫のおむつを変えたことがあるっていう話を、なんかのところで聞いたことがあるんですよ。
はいはいはいはい。
うん、確か、うん。
はいはいはい。
結構大塚明夫もベテランだと思ったんですけどもね、野沢雅子とかもっとさらに上ですよ。
それはまあそうですね。
やっぱ声優仲間の息子さんってことなんでしょうね。
そうですね。これ親子共演もまあまあされてるみたいやし。あと、大塚明夫さん、はい、この前にっていうか最近、あの、大河ドラマの、あれ出てましたよね。あの、
あ、出てました、
キリンが来るにね。
そうですね。
酒井の商人で
出てましたよね、
うん。初めてじゃないですかね。声だけじゃなくて。
ああ、そうなんや。
ドラマ
も。
あの人と一緒に出てたから、顔似てて分からんかったですよね。
似てる。
ね。
あの吉田幸太郎と。
そう。顔そっくりやなと思って。
確かね、あの、同じ劇団かなんかの人らしいですよ。
へぇ、そうなんや。
うん。うん。舞台俳優とかもやってるはずですもんね。あの辺は。
はいはいはい。似てる人が並んで出てたからね。
あ、で、ちょっとごめんなさい。戻りますけど、さっきの佐久間玲さんいたじゃないですか。
はいはい。
あの人ってムーミンかなんかに出てませんっけ？
なんか書いてましたけど、僕、ムーミンの声、あんまピンとこなかったですね。ムーミンに出てる役
も。確かね、ムーミンのね、ミーかなんかやってるんですよ。あの、ちょっと。
ミーでしたっけ？
違ったか。うん。なんかね、あの、当時あの、セールビデオの他にビデオレンタルもあったんですけども、
うん、
ビデオレンタルの方って、 2ヶ月に1回のリリースで、ボーナストラックみたいなので、後ろに特典映像がついてたんですよ。で、それの時に、大塚明夫さんとか、佐久間玲さんとかが、インタビュー答えてるやつがあって、確かそれを見た時に、
ほんまや。
ミーをやってる、もう声真似じゃなくて、うん、自分で声を当てるんですけども、そういう自己紹介をしてたなっていうのを覚えてるんですよね。
確か。あれそう。うん、ムーミン、ムーミン。
だからその当時、うん。うん。その当時に、その、大塚明夫さんの素顔も見てましたけども、
うん、
まあ今より当然若いんですけども、
うん、
その頃ってね、本当に後ろに髪を伸ばして、後ろに束ねてまして、
うん、
本当にアナベルガトみたいな髪型になって
ました。はいはいはい。あと、みんな大好きシーマガラハウ。
はい、
はい。マシバマリさんっていう方ですけど、
はい。
クレヨンしんちゃんの風間くんとか、あと、白。犬の。白の声とかもやってたの。
風間くんもびっくりだね。
そうですね。
言われたら、ね、ああ、そうかって感じで。
あと、まあ、お二人わかるかわかるけど、夏空でね、なんか、少年とか犬の声を当てたらしくて、多分だから、ドラマの中のアニメの声を当ててたんでしょうね。
ああ。
そんな仕事もしてんねやと思って。あと、まあ、今回だいぶ飛ばしましたけど、ケリーさん、ケリーレズナーが源田鉄章さんでしたね。
はいはいはい。うん、
ドカベン岩木とか、スレッガーさんとか、あと、はい、スーパーマンとか、レーツ号、鬼面組のね、レーツ号とかね。
最近よく聞くのはあれだな、マツコの知らない世界のナレーション。
ああ、そうなん
だ。ああ、そうなんだ。うん、確かに。うん。
あと、エギユデラーズ。これもよ、はい、知ってる声っていうか、まあ、この小林清さんですけど、はい、次元大輔とかね。
次元
ですね。
うん。あと、うん、妖怪人間、ベーム。
ベーム。
うん。あと、うん、コブラのクリスタルボーイとかやってましたね。うん、あと、小林さん今回、ナレーションもやってましたもんね。
そうですね。
うん。あと、ベルナルド・モンシャ。
はい。
チャフリン
かな。そう、チャフーリン。僕最初全然気づかんかって、うん、わ、チャフーリンやったんやと思って。
メグレ警部がね。
そう。コナンのメグレ警部とか、今の、ナミヘイさんですね。
そうですね。
うん。これ調べててびっくりしたけど、チャフーリンの名前の由来、これ、ね、変な名前やなと思ってたけど、チャップリンから来ているらしいですね。
ああ、俺、それで、俺、チャップリンって読むのかと思ったけど、チャフーリンなんですね。
チャフーリンですね。
チャフーリンで合ってると思うんですね。うん。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。あと、モンシャと、一緒の3人組のうち1人のアルファ A ベート。
はい。
これ、はい、トタニコウジさんですけど、まあこれはもうダブルゼータでとか、もうガンダムシリーズいっぱい声当ててる人ですけど。
ゴットンゴートン、
ね。ゴットンですね。
ああ、そっか、
ね。今回もいろんな声当ててましたしね、トタニさんね。うん、あと、モーラバシット。
はい。
これ、イクラカズエさん。まあ、イクラカズ、この頃は、はい、でしたけど。
はい。途中で解明しましたよね、確かね。
そうそう、カズからカズエになったみたいですね。
あれ、うん、そうでしたっけか。
今、カズエじゃないですかね。
俺、カズエがカズになったと思ってたんですけど。
ああ、もしかしたら、役に合わせて、使い分けてんのかもしれんか。
ああ。
うん。この方が、シティハンターの牧村香織。
はい。
あと、逆者の時のレズン。
そうですね。
ネオジオンのね、うん、いい役者だった、ね、レズン、シュナイダーね。
うん、ロンドベルはするだけ鳴らしときゃいいのさ。
そうそうそうそうそう。
私が直撃を受けているんです
。そうそうそう
そう。そうそうそうそうそう。それそれ。
あと、これが一番びっくりして今回調べて、ガトーの部下のカリウス・オット。
あ、はいはい
はいはいはいはい。
飛びた信夫さんやったんですね。
はい。
神指弾。
神指弾。
全然わからんかって。で、後でもう一回あの人、神優やったんやと思って聞き直してもわかんないですね。
あ、そうですか？
あ、そうですか？
神優感ありますよ。
あ、そうですか？
ありますよ。
めっちゃ声変えてないですか？
いやいや。神優の方が逆に声かけ、変えてやってるのかもしれませんよ。
ああ、まあそうかもしれないですけどね。うん。うん、ああ、出てたんや、思ってびっくりしましたね。
うん。
うん、まあまあ声優話、だいたいそんなところで。
はい。
はい。
あとね、今回、この、ウィキペディア見てると、
はい。
なんか、この W83 ってトップガンの影響を受けてるって、洋画のトップガンね、っていうのを書いてて、
あ
で、あ、そうなんやと思って、今回トップガンもう何十年ぶりに見直してみたんですよ。30年ぶりぐらいに。ほんなら、やっぱりね、あの、トップガンのヒロインとニナが似てるんですよ。
へぇー。
見た目？
見た目。髪型とか。
似てるね。
あと、スーツ姿とかね。
共感なんだよね。
共感とはちょっと違うな。まあ、まあ、エンジニア的な感じかな。
エンジニアだっけ？
うん。データ集める人みたいな感じですね。うん。あと、これはウィキにも書いてましたけど、その、今回、アルビオンに乗ってる人たちが、フライトジャケットを着てるんですよね。
ああ、そうですね。
まあまあ珍しくないですか？あの、ガンダムシリーズでフライトジャケット着てるって。
まあ確かに制服のイメージですもんね。
うん。それが、やっぱトップガンの影響じゃないかと書いてまして、見てるとまあ確かにそうやなと思うし、あと、その、今回の連邦のそのワッペンとかに羽のデザインが多いんですよ。
ああ、そうですね。
アルビオンも、あの、鉄かぶとに、
羽でしたね。
そうそう、うん。トップガンの中にも羽のデザインのワッペンとか出てくるんですよね。
うん。
うん。あとね、連邦のオエラ型、これもうずっと気になってたんですけど、連邦のオエラ型に胸にね、なんやろ、カラーチャートみたいにいっぱいこう、色がついた。
ああ、はいはい。
耐久賞。
うん。あれなんなんやろうなと思って、あれ他のガンダムに出てきます？出てこないと思うんですよ。あんな初めて見たんで。で、今回、はい、トップガン見たら、
はい。
まあ、ちょっと違うけど、ほぼあんな感じのやつを胸につけてるんですよ。トップガンの人たち。
ね、うん、
あ、こっから来てんねやと思って。うん、あと、トップガンのヒロインが、一旦どっか行くんですよ。で、ラストで、どの面下げて出てきてんっていう感じも、もう同じなんですよ、うん。あ、確かに影響はもろに受けてるな。まあストーリーは全然ちゃいますけど。
うん、
うん、まあまあ確かにそうやなと思って、うん。まあまあ時期的にも近いし、トップガンがめちゃめちゃ流行りましたんで、うん、影響を受けててもおかしくはないなとは思いましたね。
あ
ー、トップガン思い出すとキース死ななくてよかったなって思っちゃうね。
え、何？
キースが死ななくてよかった。
ああ、そうですね。俺見てるときキース死ぬと思ったんですよ。
トップガンはね、あの、コパイロット死んじゃうじゃん。
そうそうそう。親友がね、亡くなっちゃうんで。
うん、グースが死んじゃう。
うん。で、今回初めに出てきて、その、キースっていう名前を聞いて、うわ、軍人でよくある名前で、絶対死ぬやつやんと思ったんですよね。まあ最後まで死ななくてよかったなと思いましたけど。
よかったよかった。
うん、で、次回ガンダムシリーズ F91 やりますけど。
はい。
まあこれいつなるかわからんけど、F91 が、今度10月に 4DX で劇場をやるんですよね。
へ、
で、うちのすぐ近所の映画館でもやってくれるんですよ。
はいはい。
うん、で、僕 F91 も一切見たことないんで。
そう
っすか。お二人にちょっと相談したんやけど、これ 4DX でいきなり見てもいいもんなんか、一、はい、回、あの、ネットフリックスかなんかで見といた方がいいのか、どうなんかなと。
いや、4DX 見てもいいと思いますよね。
4DX って俺、俺未体験なんですよ、4DX。
あ、そうですか。
うん、そう。うちの方もないから、はい、うん、わかんないけど。うん、
あの、
落ち着いてね、まあ、見れますか、ね、
落ち着いてみれば見れないですね。アホほど揺れるし、アホほど風吹くし、アホほど濡らされますからね。
ああ。
いやー、まあでも宇宙だから水出てこないんじゃないですか。
ああ、どうやろうね。まあでも、モビルスーツ乗ってる感は味わえるかもなとは思いますね。うん。まあ、うちのすぐ近所なんで、ちょっと一回見に行こうかなと、ほんな
ら。あ、でも、いや、最初見といた方がいいかな。見てからの方が、浮遊感みたいなのはなんで今浮いてんねんとかっていうのが、わかるんだ。
まあまあ、ややこしい話って聞いたことあるんやけど。
うん、短いのにぎゅうぎゅう詰めてるんで、
はあ、うん。もともと、テレビシリーズにするための企画を映画にしたっていう話らしいですからね。
うん。ああ、うん、なるほど。まあ、そうそう、言い忘れてたけど、今回、W83 も劇場版もギュギュに詰めてたじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。もう、
だいぶ端折ってるし、まあ。
順番違ったりするしね、話の。うん、
新しいシーンも足したりするから、もう、ほんまにギュッギュになってて、ただまあ、その、OVA 版を見たときに、このセリフちょっとなんかおかしいなと思ったところは変更してたりしましたね、ちょっとずつ。
そうですね。うん。うん、あの、さっき言ってた、あの、ガトーのことに誰よっていうのがなくなってます
よ。ああ、はいはいはい、はい。うん、
あれは良心的な解釈で、うん、遠目に見て誰か分かんなかったっていうことらしいことにはなってんだけども、いや、お前ガトー見てるじゃんっていうのをみんなで突っ込み入れましたもん、だって。
あれ、OVA 版は見てましたっけ？
ね、あの、演出でカットが分かれてるから、あの、正確には分かんないけどね、見てた時には目があったようには見えるんですけどね。
あ、僕2回目見た時は、後ろ向いてる間に乗り込まれてしまったから気づかんかったんやと思ったんですよ。はい、
なんか、あの、何やってんのって言って振り返ってニヤってしたっていうシーンがあったような気がしたんで、
あ、
うん、目が合ってんじゃんって思ってたんですけどね、当時は。
あのニヤっとしたのは、ニナの方は見てないんじゃないかなとは思ったんですよ。
ああ、いい視聴者ですね、それ
出ないとおかしいと思ったんですよ。一回目見た時に、え、あの時に会うてるやんと思って、
そうそうそうそう。
で、直後にもう一回二回目を見たから、ああ、そっか、これは目が合ってないんや、と思って、
うん。そうそう。だから、あの、小説版とかになった時には、パイロット用のヘルメット、被って乗ってることになってたりしてたんじゃないかな。うん。立ち読みかなんかでしか覚えてないけども、顔隠して乗ったっていうことになってるんですっけ？確か。
なるほど。
うん。
まあ、それにしてもはっきりと、あの、ガトーの声で、
この機体を、いただいていくと、いただいていくってやつですよね。
あ、そうそう、この機体と核弾とはいただいていく。ジオン最高のために言うて、めっちゃガトーが言いそうなセリフやんと思う。はい、付き合ってたらわかるやろうと思うんですよね。
うん、
まあ、気づいてた可能性はあるかな、でも。
でも完全に誰よって言ってたんですけどね。
あ、そっか、誰よは言ってたか。ほんならもう気づいたのはもっと後やな。
あと、その、ガトーの話で出てきたんで、ちょっとまた長くなっちゃってあれなんですけども。
はいはい。
あの、古い、あの、言い回しを結構対応するっていう話をしたじゃないですか。
はいはい。
うん。例えば、肝を舐めるとか。
はい。
話す舌を持たぬとか。
はい。
ね、あとは、靴輪を並べるとかっていう話があるんですけども、あの辺って意味わかりました？
ああ、
うん。
仲間と、靴輪を並べる。
そうそうそうそう、そう、う
ん。あの、カリウスと話してるあたりだった。
ケリーさんのビデオレターになんか、またソロモンのように靴輪を並べてみたいなセリフがあるんですけども。
うん。
あれ、意味わかります？
え、靴輪を並べるって別に、あれでしょ？馬の靴輪でしょ？
そうそうそうそう、うん。だから、あの、いわゆる侍が戦場に行くときに、あの、隣に並んで馬に乗るっていうイメージなんですよね。
戦線。
だからまさに武士なんですよ。そういう、整理回しっていうかが。結構ね、なんかね、難しい言葉を使ってるのが多いらしいっていうのを、なんかで本で読んだことがあって、例えばね、アルビオンが出航するときに、罰病っていう風に言うんですけども。
今はもうほんとヤマトで有名になりましたけどね、罰病。
あの、怒りを抜くっていう字かな。だから怒りを上げるっていうので出航するっていう意味でそういう言葉を使うんですよ。だから、 わざとまあ軍事用語っていうか軍艦とかのイメージを強めるためにそういう難しい言い回しとかをしたりとかしてるらしいんですよね、これって。
はいはいはい。そうですね。まあ4文字熟語も多かったしね。
そうですね。
うん。
だから、後にあの、ガトーがゲームとかで喋るセリフがすげえ4文字熟語を多用してて、
うん、
逆にあの、ちょっとね、ユーモラスになってるところがあったりとかする。
うん、
いや、それは言わんだろうっていうのがね、あの、YouTube とかであの、たまにほら、あの、パイロットのその、ね、うん、のやつであるんだけども、うん、めちゃめちゃ四字熟使ってんなっていうの見るときあります。
うん。剣道将来とかね。
そうそうそうそう。
会話で使うか。
剣道将来。
うん。
剣魂一滴でもね。
うん。言ってましたね。
実際に劇中で言ってるのは三つか四つぐらいだと思うけど。四字熟語もそう。うん
うん、そう。もう、あの、ゲームのセリフだと、もう、四字熟語おじさんみたいになってます、
ね。
なってる。
あと、なんか、階級の空とか言ってますね。懐かしいっていう意味で。
まあ、難しい。
最初に見た時じゃわかんないんでしょうけどね、うん。
そうそう。だから、字幕を出さんと何を言ってるかわからん時があるんですよね。
ああ。
うん、字幕を出して、ああ、その字で意味がわかるっていうことがあるんで。
ああ、なるほど。
うん。普通の会話でそんなこと言うかっていうことがあるんでね。
うん。
うん。
でも、富の節だと、ここ会話繋がってんのかどうか怪しいの結構あるよね。
これでも富野さんは書いてないんでしょ、
うん、書いてない。関わってないですね。
ですよね。うん。
F91 今度これから見て、F91 はバリバリ富野先生なんで、ええ、会話の、
書
の術音が抜けてるみたいなのがさ、うん、感覚で喋ってるみたいなとこがあるから。
あ、まあ、それこそ、ネットフリックスで字幕で見とかんと、わからん場合もあるんですよね。
誰に向けてそれ喋ってるみたいなのがあるからね。
はいはいはい。
独り言なのか。
うん。ここら辺にしときますけど、はい、コナタンさん、何か、
はい。
新しい番組始められた。
ええー、
ちょっと、聞いてるっしょ。
いやいや、初めて聞いた。
あ、そうですか。実はですね、前に、バッドダディさんが、別の方とやってた番組なんですけども、
うん。
おっさんがガンプラの話をする番組っていうのがあったんですけども、
はい、
あれがしばらく休止してまして、
うん、
一時ダディさんの方で、プラモデルの話をする人いないかなっていうツイートをしたのに、まあ私の方で手を挙げさせていただきまして、
うん、
この度、申請でおっさんがガンプラの話をする番組っていうのを、第4回ぐらいまで、ポッドキャストで配信してました。
そうすか。
で、うん、で、実は第0回の、まあ、作戦会議から始まって、ザクの会とジムの会を今やったところでして、
うん、
第3回がジム会なんですけども、
うん、
今、ただいまプレゼント企画を進めております。
はい、はい。
で、詳しくはちょっとそっちの配信を聞いていただいて、
うん、
まあ、応募要項がありますので、応募要項に沿って、まあ、ツイッターでリツイートしていただくと、抽選で、プレゼントをするんですけども、
うん、
今回の W83 に出てくる、ジム会とボール回収型の、セットの、プレミアムバンダイっていう、ちょっと今市販されてないプラモデルがありまして、ちょうどこの W83 に出てくる機体なので、
うん、
この場を借りて、ちょっと、番宣とともにですね、プレゼント企画に皆さんご参加いただけないかなということで、ちょっとご案内をさせていただきたいなと思っておりました。はい。ちょっとね、なかなか市場に出てないんですよ。そんな高い値段のものではないんですけども、
うん、
物がないので、うん、売ってるとこがないというので、もしよければ、僕みたいに過渡期始めのファンだったりすると、喉から手が出るような、ボールが手に入るというプレゼント企画でしたので、
うん、
よろしければ聞いていただいて、プレゼント企画に応募していただければなと思って 今回ちょっと手を挙げさせていただきました。
はいはいはい。
まあ僕。ソリトさんもいいですよ。
まあ、ガンプラ好きの方にはたまらん番組やと思いますね。僕も聞かせてもらってますけど、まあ僕ガンプラ全然詳しくないんで、半分ぐらいわかんないんですけど、まあでも好きな人にはたまらん話をしてるんやろうなと思いながら聞いてますわ。
うん、はい。
まあぜひぜひ、まあリンクも貼っときますんで、ぜひ皆さん聞いてみてください。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい。
はい。皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさが今日、お相手は、兄と、
フルバーニアンが一番大好きな、ソレドと。
我々は3年待ったのだ。の、コナタンです。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。